トレンドウォッチ。
はい、トレンドウォッチです。お届けするのは BJ と
コロンと
タロケンです。
はい、ということで今週もこの3人でお届けしますが、
はい、
フワちゃんですよ。
おお、やってたね。
なんだろうね、情報発信能力のないやつに限ってああやって芸人とかああいうのを使いたがって、で対して効果も上げないっていうパターンね。
ね、あれでもさ、うん、初期の頃 BJ がなんかそんなん言ってなかったっけ。
いやいや、だから YouTuber のところに行って若いやつ止めたいなら YouTuber のところに行ってなんか告知しろよとは言ったけど、
うん、
YouTuber を呼んで CM 作れとは言ってないよ。
そういうことか。
いや、だから違うじゃん。
あ、そりゃそうだね。
YouTuber のところに行ってトークして本当に抑えたいんですっていうのが伝わったらそれはいけると思ったのよ。
うん、
それ YouTuber を呼んで、はい、フワちゃんです。レインボーステッカー見てください、みたいな、その電通丸出し感は何なんだと。もうほんとどっかのスポーツ団体みたいに安田団長使いまくるとか、ほんと情報発信能力のない奴らは、こういうことばっかやるよね。いやいやいや、ニューヨークのさ、知事が、ニューヨークの市長が、
うん、
なんか芸能人と対談してやる？普通考えてみろよ、脳みそでって思うよね。見たことがねえよ、そんなとこ。
そっか。
引くわって思うよね。それが、あいつらの感染症対策なんだよ。もうゾッとするよ、俺は。
いや、もう今更何やられても、大して驚かないけどね。
まあね、確かにね。いや。引きまくるわって思うわ。
まあ、ぐらいしか。
うん。
まあ、多分あれなんですよ。Google が広告の出稿が少なくて困ってるぐらいだから、電通も困ってるから助けてあげなくちゃいけないんじゃないです
か。なんかそういう、なんなんだろうねって思っちゃうよな。
それは、一石二鳥三鳥的な話なのね、
うん。なんかもう絶対そんな感じがしますね。
ねえ。でも、うん、で、だからこういうことだからこそ、いや、本気でやっぱそこを伝えようってしないと。
うん。
で、まあ、そのステッカーをって言って、今からなんか、まあ、なんか、ちゃんとやってるかどうか見て回るって話みたいね。
ステッカー？
うん、例の、レインボーステッカーだ
よ。この店はちゃんと対策をしてますよの、証というステッカーだよね。
うん、ああ、店に貼るステッカー
か。そうそうそうそうそう。
ああ、
いや、そんなの初めから分かってんじゃんって思うじゃんね。
いや、もともとそうだったんじゃないの。なんかある程度の基準を満たしている人に配るんじゃなかったの、
うん、違うよ。いや、その新都のホームページってなんかチェックしたら勝手に PDF ダウンロードしてそれプリントして貼っといてっていう話だから言ったじゃん先週。うち別に下関でうちでも貼れるよって言ったじゃん。
あ、言ったけど、ああ、うん、その時に私偽造するのって
言ったじゃん。違う違う違う違う違う。いや、うん、自分で申請してやりゃいいじゃん。
そういう仕組みだったんだ。いや、なんか、あらかじめ、その、なんか、こういうことやってるって、その、
うん、
チェックシートみたいなのを持った役人がやってきて、うん、はい、オッケー、はい、オッケー。
違う違う違う。それ言って、やってるなら文句言わないよ。それ今からだっつんだから。で何やってんだって。で、それでよく経済回すとか言えるよなって思うんだよな。経済回すってことは相当アイデアがいるんだよ、やっぱ。
うん。
考えられねえやって思うね。本当、まあ、そのアイデアのなさ感が。
アイデアがないっていうか、うん、もう本当に人手も足らなくて、うん、で、テンションも下がってんじゃないの？ああ、もうダメ。もう何やってもダメだーって思ってんじゃない、うん、
まあまあ、あるのかな。いや、アイデアなさすぎるよって思う。いや、だから本当、これこの番組で話したっけ？ニューヨークとかでさ、莫大に PCR 検査進んでるのって、なぜだか言ったっけ？
なぜだか。
うん。なんでそんなに、その、いつでも誰でも、どこででもみたいなことが可能なのかっていう。
いや、言ってないかな？
要は、検体を例えばね、人から検体取るじゃん。
うん。
それを10人分ごっちゃにするんだってもう。
ほう。
ほんで、その10人分ごっちゃにしたのをぶち込んで、陰性だったら10人全員 OK っていうやり方なんだって。
あー。
ものすごい合理的じゃない。頭おかしいけど。
いや、頭いいです。
ね。
論理上で考えるとそれが
出てる
場合です。
そうそう。で、いや、だからあれ、うん、要は陰性がまだ多い場合には、それで、かなり数こさ、こう、ね、こなせるっていう。うん、だから、その、いいとか悪いとかじゃなくて、社会の安全な、その、なんていうの、住民たちのある意味、その、医学的に意味はないのかもしれないけど、経済動かすにはその安心感が必要だって言った時に、それが医学的にどうのこうの、機会があるない、お金が高い安いじゃなくて、そのアイディアを思いつけるかどうかだと思うのよ。
まあ、多分なんだ、まあ、検査にかかってる人か、もしくはなんだ、数学的な何数学専攻してた人たちとかから言わせると、そんなん昔から当たり前じゃんか、多分 今の話を聞いて思ってると思うんですけど、そのやり方どっかで聞いたことあるわ、その効率いいっていう。
ね、すごいよねって思うじゃん。うん、
いや、それさ、当然こういう検査とかっていう話じゃないけど、例えば仕事しててね、何かがうまくいかないと、この原因は多分この100個のうちのどれかだろうと。思われるときに、なんか、50個ずつグループに分けて、で、やってみて、
そう、まずは半分。
半分にして、半分にして、半分にしてぐらいな感じでこう絞り込んでいくとかさ、そういうやり方ってするじゃない？だから、それと同じような発想でしょ？
だと思う。すげえ賢いと思うよ。いや、要は、そこを乗り越えるために、それやるやらない、いや、その、理学的うんぬんじゃなくて、もうやる。ね、やるにはどうするかっていう前提で、知恵で乗り越えていくっていう。この力を求めてるんだよ、こっちはね。ふわちゃんです。はーい、皆さんじゃないんだよ。本当に。
だからさ、やっぱり、その政治家さんは政治の専門家かもしれないけど、役所の人たちはその、それぞれ日々やってる仕事の、まあ、プロフェッショナルなのかもしれないけど、まあ、それだけじゃそういう知恵は
無理無理、
ね
うん、
パッという発想はないってことなんだろう、
ね、で日本的なメンタリティで言うとそれ頭おかしいんじゃないって言われかねない話だけど、やっぱ、それで、やっぱ乗り切っちゃう。それであれを可能にしてるっていうのは、そのアイディアの力がね、やっぱ日本にはねえなーって思っちゃうんだよね、今の。
まあ、だからなんだろう、多分アメリカは本当に何、その政治家もそうだけど、その周りの人たちに集まってる人たちが、本当に、まあいい人たちが多分集まってるんでしょうね。
だろうね。で、それをちゃんと聞く、聞いて、それを実行する能力がやっぱ政治側にあるってことだろうなって思うよね。
多分いろんな分野の、それなりの、まあ大学なり、大学院なり、ひょっとしたらドクターとか言ってるかもしれないけど、そのレベルの人たちを集めてきて、ちゃんと、いろんな専門家からアイディアとかを聞いて、あ、その方法はいけるかやろうっていうことが多分できるんでしょうね、アメリカ。
そうなんだよ。だと思うんだよね。
多分その発想は政治家から出てこないけど、多分そういう事例聞いたことあるんで、でその頭にやり方だと思ったことあるんで、現実的に多分それは使われてる方法
だよね。だから結局その一人分の料金も10分の1で済むわけよ。10人一食単にあれば。
まあ、効率も12分が1回で終わるけ
ど、ね。そう。
それは早いっすよね。
だから可能なんだって。まあ、今、世田谷区なんかはそれをやろうって言い始めてるらしいんだけど。いや、そういう議論なんだよ。感染症対策をやりながら経済回すっていうのは。フワちゃんですじゃないのよ。本当にね、もう、笑い話かよって思うよね。で、それが都民の皆さんが選んだ知事だからね。もう俺たちは自業自得だとしか言えないよね、もう。どうにかしてくれやって思う。
いや、俺たちってあんた都民じゃないっしょね。
いや、だから俺たちは都民じゃないから何も言えねえなと思って。
ああ、そういうことか。
うん。いやーって思うな。まあ心配は沖縄だね、もう全然。
いや、ほんとだよー。
ねえ。
うん。
ほんとにギリギリのところみたいだよ。PCR 検査はもう、基本的には、なるべくやらない方向を取らざるを得ないみたいだね。要はその中等症で、だから、
発症しない、発症しないじゃないな。何にも症状が出ない人たちを受け入れる施設がないから。
うんうんうん、
ああ、なるほどね。いたずらに、うん、あの陽性者を増やしても。
そうそうそうそう。だから症状のない人は PCR 検査しないっていう方向にも舵取らざる得ないって言ってたね。う
ん、なるほど。
いや、いやって思うよね。
うん、
沖縄ね、うん、半分から南側がすごいなんか、大変そうだよね。
いや、やっぱ、やっぱ那覇とか密度高いもんね。
うん、
そうですね。うん、
で、名古屋側が、まあ、あの、下関級というか、もち、名古屋には勝ってかな、下関。くらいの感じじゃん。
どっちが勝ちで、どっちが負けなの
名古屋には下関ちょっと勝ってかな、ぐらいの感じじゃん。でも、水族館の規模では負けてっけど、みたいなのはあるじゃん。
お基準なんだ。
そうそうそうそう。でも、水屋がそんなに高く、高いところがそもそもないっていう。
うん。
感じがするじゃない名護ぐらい。うん、名護って南側ね、うん。あ、北側か。北側。
北側ね。
うん。南はやっぱ大都会だもんね、見てる。
うん。
それはしょうがない。ねえ。
そうですね。
大変だろうなって思うね。いやー、まあだから本当に、まあ、沖縄どうにか収まってもらいたいなって思うね。
わー、本当ね。
うん。まあ本当、菅間さんとか死ぬような思いしてんだろうなって思う。
いや、本当だよ。なんか、うん、沖縄で会う人、まあ私たちはほら、現地の方にそんなに深くは関わりがないけど、うん、まあ BJ は別だよ、うん。打ち合わせとか言ってるからね。
うん。
うんうん、なんだけど、やっぱりほら、なんだろうな、あの、いいのよ、人が。
うん。
うん。
どこのお店に入っても。
そうだね。
うん。うん、だからさ、それを思い出すとね、やっぱりちょっとすごい心配なんだよね。みんな元気にしてるのかしらとかさ。
そう思っちゃうよね。
うん。今度行った時にもしあの店がなくなっていたらどうしようとかさ。
そうだよね。
うん。
うん、って思うよ、本当に。だから本当ちょっと沖縄、それと福岡も全然収まんないね。
ああ。
福岡ね。
福岡本当に収まんない。今日も150人超えぐらいでしょ。
う
ん。ああ、そんななのか。
そう、大丈夫なのかって本当思っちゃうよね。でも意外とやっぱりこの山口県の耐えてる感、耐えてる感っていうか、やっぱそもそもクラスターが発生しづらい感というか、中国地方のこの数の少なさは見事だなって思うね。
うん、
広島以外のね。
広島もでもそこまで行ってないもんね。十何件ぐらいでしょ。
あ、そうなんだ。
30は行ってないと思うよ。今見た感じだと。っていうかイメージだけどね。まあ、一番多いのは間違いなく広島だけど。
うん、
って感じ。だから、岡山にしても隣がね、兵庫県だから、
うん、
意外とって思うんだけど、中国地方はね、頑張ってるのか。そもそも皆さんに興味がないのかっていう
人があんまり行ってないっていうことかな、
まあ、人からもウイルスからもそっぽを向かれている、うんていうね、ありがたいことにみたいなね。
でこれ差別を助長するとかそういうことじゃないんだけど、本当に下関の感染状況を見てるとほとんど大都市由来なのよ。
まあそうなっちゃうでしょう、
ね、なるね。そういう街だと、だってそもそも観光客が来ないんだから、もうあんま、
まあそうだね、
うん、
大都市由来っていうか、ほとんどっていうか、9.9 割ぐらいそうなんじゃないの、まあ、まあ
9割ぐらいはそんなイメージだよね、
うん、
大阪に出張行きました、大阪から転勤しました、東京から転勤しました、大阪の親戚に、いや東京の親戚のところに家族でね、あのなんか用事があって行きました、うん、みたいな家族とか、
うん、
ほんとそんなばっかだからね。だから本当、市中感染ってどんな感じになってんだろうって思うよね。相当な感じなんだろうねって思うな。うん、
状況がさ、その地方地方で今違うじゃない、うん、で、当然、なんていうの、その地方番組とかでそういうニュースってよく扱われるからさ、
うんうん、
だから知らない、よその状況がはよく知らなかったり、数字ぐらいしか知らなかったりすることが多いんだけど、うん、その、下関に住んでて、
うん、
その下関の情報、山口県の情報を見てる限りでは、
うん、
なんかその今 BJ が言ったみたいにね、うん、そのほとんどが、
うん、
こうよそに行ったとか、うん、よそから来られたみたいな感じで感染してる状態、
うん、
って考えると、いやもうなんかそっち行っちゃうとどこ歩いてたも感染するのぐらいな
イメージになっちゃう
よ、ね、勢いを感じてしまうのよ、うん、
こっちとしてはね、
うん、
メージにはなっちゃうよね、う
ん、だからそれが逆に、うん、そのやっぱりなんていうの、東京ナンバーでここは東京ナンバーってないのか、うん、世田谷ナンバーで走るなよみたいな差別とかにつながっていく可能性はあるのかな、う
ん、でもまあ、 あの山口県 の、 その海沿いドライブするぐらいはいいじゃんって思うけどね、
うん、
いや、まあ、ほぼ泊まるところもないし
宿泊するホテルもない、
ね、まあホテルはちゃんとやるだろうしとかって思うじゃん、うん、それ大量にあるわけじゃないし、やっぱクラスターは起きないでしょって なるから、
うん、
いやもしくはね、うん、山口県民は、うん、ものすごい自分の体に関して鈍感なんじゃないか、
いや、う
ん、実はみんな微熱がある時期があったけど、うん、なんてことはないなと思って過ごしてきた、うん、そういう人種の集まりなんじゃないかとか、
うん、いやねって思うな、まあまあだから本当ぜひね皆さんお大事に、でそんな中あのこれどの番組宛てに、まあクリラジ全般聞いてくださってるのかな、あの実際ね新型コロナで陽性反応が出たっていうリスナーさんからメールいただいて、
いつ来た、
横須賀の S さん、これ俺宛てに来てるのよ、
ああそうなんだ、
2日前にちょっといただいたんだけど、
うんうん、
あのここにねいろんな事情書いてあるんだけど、うん、要はその得意先の方が、
うん、
と、まあ、打ち合わせしたと、問屋さんと、
うん、
でその担当の人と、まあ、マスクして1メートルの距離を話し開けて話してたんだけど、
うん、
翌日かなんかにその担当者さんが陽性反応が、あの症状が出てると、
うんうんうん、
っていう連絡があって、あのご自分で、まあ、自己隔離というか、
うん、
そういうのに入って、うん、でその PCR 検査だから、そういう状態になってるから PCR 検査してくんねえかって言っても、いやそれはできないっていう保健所の回答があって、
うん、
結局自費でやられた
うん、
ことみたいで陽性が出たと。でそのもともとだから症状が出たよっていう担当者さんは陰性だったんだって、
うん、
だからもしかしたらそこじゃないところでもらってる可能性もあるかもしれないしっていうことなのかなとは思うんだけど、
うんうん、
でまあそういう吸ったものが でそういう状況だから、あれだったな、このご家族の方も濃厚接触になんないって書いてあったかな、
うん、
違ったっけな、あ、仕事の濃厚接触だと思われる方も一応濃厚接触扱いにならないみたいな話なのかな、ちょっと待ってよ、どこにあったっけな、
うん、
うん、
彼の濃厚接触者、
あ、そうか、だから問屋さんね、初めの、うん、そこじゃないかって一番初め症状が出たっていう方ね、
うん、
の濃厚接触者の方々は、当然濃厚接触者ではない、まあ陰性だからっていうことだと思うんだけど。
え、うん、彼の濃厚接触者は全員 PCR 受けられないそうです
か？そうそうそうそう。だからその彼、要はその問屋さんは陰性だったわけだから。
うん、どこに書いたの？それがわかんない。
そう、下の方書いちゃうじゃん。で、うちの家族は全員陰性でしたってなってんじゃん。その上。最初の疑いの担当者は結果陰性だったそうです。で、そこで対応が終了だそうで、外出出勤も解禁だそうですと。で、彼の濃厚接触者、同僚は全員 PCR 検査を受けられないそうですと。私も、うん、接触者としてもダメだったそうですということで。結局、まあ、陰性になっちゃったからっていうことだよね。だから。
もともと、ちょっと調子悪かった方が、陰性だった、
うん、そうそうそうそうそうそう。で、その人の話を聞いて、そもそもが自主隔離を始めたっていうことなんだけど。
ああ、なるほどね。
うん、だから、まあまあ、それは、その、額面通り行けばそうなんだけど、いや、それで抗体検査とかしなくていいのかよとかって、ちょっと思っちゃうじゃん。
うんうんうん、
だから、過去かかってたら、もしかしたら、そこの、やっぱ、あれも追っかけていかないとしょうがないじゃない？追っかけるなら。
うん、
でもやんないんだとかね。で、例のあのアプリのナンバーは未だに発行されていませんって書いてあるよね。
はあはあはあ。ココアのね。
ココアの。だから感染者になってもずっと入力できないっていう。だから何の意味があるんだっていうとこだよね、うん、本当に。
あ、処理番号が発行されてない。
そうそうそう。問題はこれならしいよ。
え、それに時間がかかるってこと？
うん。
え、なんで？
でもわかんないよ、もう。もうわかんない。
え、陽性ですって分かって。
ホワイトボードで誰か書いてんじゃないの こう。ま
あ、手書き写して、書き写してファックスで連絡して
みたいなことじゃないの。
いや、陽性ですって分かって、で、人数はカウントしてるじゃない、うん、それと同じように、処理番号は発行されるもんじゃないの？
分かんないよ。
そのタイミングで。
もう分かんないよ。
もう、日本がどういう運用してるのかさっぱり
分かんない。さっぱり分かんないよ。だから、まあまあ、本当、1週間後にね、それが発行もらっても、あんま意味ないと思うんですけど、っていうようなこと書かれてるよね。で、今は、その、なんだっけな、うん、湘南国際村センターの、で、ツインルームを、清潔なところでツインルームを一人で使わせてもらってますっていうことで、うん。で、そのような感じで快適とは言えないホテルライフを楽しんでますと。今は夏季休暇中ですが、休み明け得意先とかの対応も不安ですが、考えてもしょうがないですねっていうことでいただきましたよ。
ああ、うん、メールありがとうございます、こんな時にね。
う
ん、
ね。
うん、いやー、そっかー。
不安だよね。
うん、
まずやっぱり真っ先に家族のこと考えただろうね。
そりゃ考えねえよ。でその次にやっぱり得意先だったりだよね。多分その友屋さんに行っていろいろ話してるってことはそういう仕事だろうから、人とね、
うんうんうん、
そのお話してっていうことが多いんだろうから大変だよなって思うよね。
なおかつね、
うん、
その後の仕事のことも考えるとやっぱり不安は、
うん、
不安だよね。
うん。
うん。
本当に。
だからね、まあ、かといって俺たちが何かできるわけでもないから、まあ、俺たちはいつも通りバカ話をするしかないわけですよ。全力で。
全力
で。せめて聞いて、これを聞いてくれてるときに、こいつらバカだなって一瞬でも思ってもらうっていうことが、やっぱせめてに力になるっていうことだと思うよ。
その何快適とは言えないホテルライフで、
うん、
もしかしたらこれを今聞かれてる可能性がある
わけですね。あるっていうことだよ。だからやっぱ全力でバカなことはやりましょう本当に。ね。
ねえ。
だからまあまあでもそのまあ不安なことをばっか考えてもしょうがないからね。だからまあせめてうちらのどの番組かわかんないけど聞いてくれてるときは、
うん、
ねアホだなんて笑ってもらってるのがいいかなとは思うよね。
まあ、そうだね。
うん。だから、
まあ、笑うと健康になると言いますから
ね。そうそうそうそうそう。
いや、そうだよ。
うん。
そこはすごい重要だと思うのよ。
うん。
ですね。
うん。だから本当にあれだよね。だから、こういう人たくさんいるんだと思うよ、リスナーさんでも。
いや、そうでしょ
う。だからやっぱしっかりしてもらいたいんだよな。
まあ。
誰に？
政治とかそういう人たちに。
いや、もう無理でしょ。
ね、いや、もう無理
でしょ。もう今の状態見てわかるじゃん。もう本当にパンクしてるし、いっぱいいっぱいだし、
うん、
キーってなってるの、頭の中。
こう、見事にもう、ゴテゴテに回ってさ。
うん。
うん。
まあ、見事だよなって思うよね。ここまでゴテに回るの。
まあでことごとくなんかうまくいってないっていう、ね、
うんうんうん、
GoTo キャンペーンやっても結局そんなにあの旅行者も増えてないし、
うん、
うん、
そうなんだ
よ、抑えられてないしみたいな感じ、
そうなんだよね、
うん、
だから本当先週の続きになるけども、お願いイソジン聞いて聞いてって思う、
ね、イソジンじゃなくてもいいんだけどね、なんかあればいいよねとは思うよね、
ね、
うん、
と思うな、
うん、
うん、まあまあだから本当に皆さんね注意していただいて、
うん、
ね、あの本当にだからあのまあまあ、まあ、もう前も言ったけど、やっぱそのこの感染症対策は防御壁は作れなくて、もう防御層を何重にするかって勝負なんだよね、
うん、なんか、うん、自転車泥棒と戦う人みたいな話だよね、それ、
うん、
鍵は切られるけど、
うん、
何個3つも4つもつけてると、
そうそうそうそうそう、
そんなに盗まれにくいみたいな話でしょ、
そうそうそう、だから まずはマスクが1個、ソーシャルディスタンスが1個、
うん、
でその何そのレインボーステッカーが 0.半紙ぐらいみたいなそんな感じなんだよ。でそれを複合してどんな防御層を自分が選択するかっていう話だから、だから3密を避けるっつうのはあれは絶対的な話ではなくて、1対1でも飛沫が飛んでくるアウトだからね、
まあなんか結構外でもね喋ってた、うん、感染したしてたとかそういうニュース最近は結構目に
あるから ねそう、うん、だから3密だからいいじゃなくて、3密も一つの防御層でしかないっていう話だから、
うん 寂しさけるのもね。
そうそうそうそう。だからそれを、どのくらいの防御層を自分らがチョイスして作るかっていう話だと思うので、
うん、
やっぱそこは本当によく考えて、やってもらいたいなって思うね。
まあ、手数多い方がいいでしょう
ね。ねえ、そう思う。
もうあれもこれもみんなでやりましょうよ。
うん、しかないじゃん。もうもうこんだけ右肩上がりになってんだから、やっぱ下げていくには、何らかの衝撃がないと下がっていかないだろうからね、とは思うじゃんね。
うん。
でもさ、うん、なんかね、私今日からちょっと、お盆休みっていうかまあ、連休なんだけど、うん、朝ふっと目が覚めて、
うん、
なんとなくふわーっと考えてたら、
うん、
そのなんて言うんだろう、マスクをするとかさ、うん、そういう生活が、うん、ああすっかり日常になってしまったねって、なんかね、
まあ、そうだね、
なんかふっとそれを思って、
うん、
朝っぱらからこの暑い日に朝っぱらから、うん、とても物悲しくなったよ。
そうだねまあね、
こんなに世界がいい、うん、一気に変わることが世の中あるんだなっていうのをね、
うん、
なんとなくしみじみと感じてしまった
ね。
うん。
だから本当ウィズコロナとかいう言葉は嫌いだな。そんなもん絶対死滅させるんだよ。こういうものは根性なんだよ。
根性論、そこ根性論。
いやでもやっぱ粘ってそれやっていくしかないんだよね、本当に。
うん、まあ何かしらの対応策を見つけ出していくしかない。
そうそうそう、そのためには絶対殺すんだこいつらって思わないと、
うん、
その最後の一ひねりが出てこないと思うんだよね、ウィズコロナみたいな甘いこと言ってちゃ。
もうなんかウィズコロナってもうなんか諦めてる感が
回る。そうそうなのよ。そう、そのチャレンジ精神がないじゃん。
アゲンストコロナとかなんか対抗してるよって思う、
ね。そうそうそうなんだよ。そこの感じが欲しいわけ。本当に。
一緒に寄り添ってどうするんだと思うんです
よ、ね。そう。もういきなり、もうこの、なんていうの?ジャブもらったぐらいの感じで、ウィズコロナですって言ってるこの感じ。違うんだよ。壮絶にやり合って、それでもならわかるけど。何?今の段階で言ってんのって俺は思っちゃうけどね。
まだね、謎は何も解明されていないよみたいな状態の時に、もう早々にウィズなんだっていうね。うん、ウィズかよ。
で、そういう奴らにやっぱりその、試験管の中に10個入れて検査しちゃえって発想にはなんないだろうよって思っちゃうんだよね、こっちは。やっぱそこの粘りなんだよ、最後は根性なんだよって思うよね、なんか。すげえ言われそうだけど。
まあ、根性っていうか、もうとにかく必死になって、なんかないかってもみんな、もう知ってる人全員に聞いてもらうとかも。
そうそうそう。
もうなんかネット上でも全員から方法、アイデア募集するとか、うん、もうとにかくなんかそういうことをやるしかない。まあ、根性じゃないんだけども、
そうそう。
物量作戦でもいいから、なんかやるしかないですよね、
そうそうそうそう。
ウィズコロナは終わりじゃない
んですよ、ね。そうなんだよって思っちゃうんだよな。そうなんだよって思うな。まあ本当にそうあってもらいたいと思うんだな、リーダーってか指揮、陣頭指揮取る人にはねって思うんだけどね。
うん、
まあまあ、これも国民が選んだ人たちだからねっていうところですよ。まあ次考えようね、ちゃんとね、っていう感じですな。
あ、そうそう、もう一個言う。ねえ、うん、言おうと思ってたことがあってさ、
うん、
この間ね、
うん、
うちの近所のショッピングセンターのエスカレーターで、
うん、
女性が転がり落ちたのよ。
あらら、いけないね。
救急車来て大変だったみたいなんだけど、うんうんうん、まあそんなに大ごとではないかった様子ではあるんだけどさ、
うんうん、
いやそれで思ったんだけどね、
うん、
最近ね、
うん、
そのウィズコロナ笑っちゃう、そのコロナの影響で、
うん、
そのいろいろ触らないって人が増えてて、
うん
うん、
だからエスカレーターでも手すりはちゃんと持ってねって書いてあるんだけど、うん、一切触らないで乗ってる人が多いわけ、
うんうん、
でもね、夏休み、特に今夏休みなんかになってると、うんうん、子供は駆け上がってとかさ、うんうんうん、あるし、で、特に今暑いし、うん、それじゃなくても、だから熱中症気味、
うん、
もう暑くてヘロヘロみたいなところで、うん、そんな、いや、でも手すりは触らない、私は触らないみたいなことやってると、ねえ、
うん、
いや、その方がどうだったかは知らないよ。知らないけど、うん、そういうことはありがちだから、うん気をつけた方がいいよと、
まあね、そうだね、
思った。手は確かに触りたくはないけど、うん、いや触っても 洗えばいいじゃん、とりあえず。
うん。
え、手触って皮膚から感染するの？
でもしない。
しないでしょ、うん、で洗えばいいんだから、消毒すればいいんだから、だから、その、コロナに気をつけるというか、コロナと共に、ウィズコロナで、どうしても洗っちゃうんだよ。うん、生きていくとかじゃなくって、うん、その、しっかり対策をね、
うん、
すれば済むことなんだから、
そう
手すりは持ちましょうよと、
そうだね、
これ下に人がいたりしたら大事だからね、
うん、だからあれだよな、誰かそのこのトローチ飲んだら手汗が全部アルコールになりますみたいなやつ発明してくんねえかな、
怖いわ怖い、それなんか発火しそうじゃん、うん、
手汗とかがもう汁がもう全部そのコロナを殺すものになって出てくるみたいな、なんかそういうの考えてくれよって思うよな、なんか。
もうなんかなんか人間自体を改造するみたいな話になって
る。そう、もうめんどくせえなって思うんだよ、本当に。
ああ、でも最近あれですよね、何大体、まあ、一時はもうほとんどの店、どこ行っても何アルコールか、
うん、
まあ、アルコールが手に入らなかったら、効果がどうかわかん、あるかどうかわかんない、微妙だけど、とにかく何かしら手を、するやつあったじゃないですか。
うん、
最近、置いてある店どんどん減ってますよね。
下関は減った感はないんだけど、しない人が多いよね。
ああ、静岡はね、減ってますよ。
うん、あ、そう。
うん、入ってあれ、ここないんだって思うところ結構だんだん目についてきて、うん、それがなんか当たり前になりつつあるんですよ。
だからやっぱそこの辺が慣れなんだよね。
だから自分で持っといた方がいいよ。
うん、
まあね。うん、
ただ、持ち運ぶ用の容器が、100均とか行くと、
容器がないんだよ。
ほぼほぼ売り切れなんだよ。
うんうん、
あ、
携帯用のちっちゃいやつね、
うん。
うん。
だからまあ本当にね、ちょっとずつ買って備蓄しといて、自分が持ってってやるしかないよねって思うね、本当。
まあそうですね。
うん。
まあやっぱりマスクしといて、まあ口元触らないとか、うち帰るまでね、
うんうん、
って
やる。そう。
うん。
で、その辺、下関はベース、車移動だから、うん、俺もそうだし、コロンさんもそうなんだけど、車の中に積んでんのよ、もう、アルコール。
ああ、なるほどね。
うん。で、買い物してなかったら、車入ってきてすぐやるっていう感じだよね。
うん。
うん。
私はそうだね、車にもあり、うん、その携帯用でバッグにも、
うん、俺もバッグにも入れてる。
持ってり、で、店に入るとき、出るときにあれば必ず、もう、それは、うん、やっとこう、そろそろ店に入るからやっとこうじゃなくって、うんうん、もう見たらするっていうことを習慣にしようと思ってて、だから通りすがりのどっかで見かけたらもうする、うん、とにかくする、何も触ってなくてもするっていうことにしてる、
うんうん、そうだね、で、本当そういう、だからそこの防御層を作るかどうかだからね、複合してみんなやりましょう、
そうそう、
うん、って思いますよ。
ね、
はい、まあまあそんなやっぱコロナが全然収まらない昨今でございますけども、
はい、
うん、
ドラマの半沢直樹が調子いいみたいね。
そうなんだ。
ああ、そうらしいですね。
視聴率がもう軒並み20何パーとか言ってるみたいよ。
いや、見てないからわかんないけど。
やっぱ面白いもの。
相変わらず見てないけど。
っていうかね、前回よりひどいことになってるね。
そうなんですか。
演じる側が。
あ、演じる側がね。
演じる側が、ね、うん、これね、客観的に見てね、
うん、
これ一部のね、テレビ評論家みたいな人が書いてたけど、
うん、
まるで時代劇みたいだって書いてあるんだよ。いやいや、その時代劇みたいだっていうか、
うん、
もう明らかにそこ狙って作ってんだと思う。
うん、
で、その中の一つに、悪役にね、特に半沢直樹のシリーズは、
うん、
悪役がほとんど歌舞伎俳優なのよ。
うんうんうん、
だから、ある意味それも狙ってんだと思う。だから、香川さんも、ね、送る礼ばせながら、一応歌舞伎俳優になってんじゃん。
うんうん、
なんとか注射だっけな。
うん、名前知らないけど。
で、藤原紀香の旦那もそうじゃん。
うん、
で、そこが、まあ、第一の時はそこを比較的抑え気味だったんだけど、
うん、
今、そのセカンドシーズンといえば、今やったら半沢直樹はね、
うん、
そこのリミッター外してるのよ。
あ、
で、今回の一番の前半戦の一番の悪役って、うん、市川猿之助なのよ。
へ
ぇ、
それでその猿之助と、あれなんだよね、香川照之が一緒に芝居してるっていうのも、
うん、
ちょっと俺としては感慨深いんだけど、
うん、
で香川照之はもともと三代目猿之助のせがれじゃん。三代目猿之助の腹違いの子供なのよ。あ、腹違いなのかな、の子供なのよ。だから本当は猿之助継ぐっていうこともあったのかもしれないけど、彼はだから歌舞伎はやらなかったからね、今までは。何年か前にやり始めたけど。ほ
ん
で、その猿之助を継いでるのが、まあ、香川照之から言うと、甥っ子か、甥っ子親戚かなんかになるんだけど。この二人がその演じてるっていうのを俺はちょっと見ながらドキドキしてんだけど。
へー、
いや、この猿之助がね、もうリミット外してんのよ。
うん、
もう歌舞伎なんだよ、演技がほとんど。もう見たら笑っちゃうよ。わかりやすい、本当に、その歌舞伎っていうかね。なんかひどい、前より。でも、面白いから見ちゃう。
いや、私それ1の時から感じてて、うん、その時代劇とは思わなかったけど、うん、今言われて、ああ、そういう感じを私は感じてたのかなって今話を聞いてて思ったんだけど、
うん、
その何倍返しだみたいな、
そう
あれもなんかまるでインドじゃないけど、
そう、うん、富山の金さんのこの桜吹雪よっていうあの短歌なのよ、
うんうん、決まり文句みたいなのがあって、で絶対的な悪いやついて、うん、それに向かっていく市民たちみたいな、
そうそこなのよ。だから俺はある意味半沢直樹ってネオ時代劇って呼んでいいかなって思うくらい、そのすげえシンプルな作りなのよ。で、逆に言うとこれ、だから半沢直樹作ってんのはどこの曲だっけな ?TBS だっけな、
そうですかね。
で、日テレで下町ロケットとかやってんじゃん。この、池井戸さん原作の。そっち側はね、どっちかっていうと、落語家への、その、キャスティングを、に重きを置いてんのよ。
落語？
うん。
おう。
だから、下町ロケットのの会社の経理の役をやってる人が市川談春さんだったりとか、重要なところに、ポコッと、落語家さんをキャスティングしてたりするの。それの、ある意味、それも見て意識して、TBS 側が歌舞伎をチョイスしたのかなって思うくらいのあざとさではないんだけど、ほんのね、この市川さんの猿之助の芝居見て、ほんと笑っちゃうから、香川さんのあの土下座より10倍ひどい。
あれの10倍はすごい。
あれの10倍。だからもう本当に歌舞伎なのよ、演技が。
ああ、ちょっと録画してるの見てみよう、じゃあ。
うん、笑っちゃうよ。
あの10倍は笑いそう。
私見てないけど、私が思ってたのは、ちょっと SF だなと思ってて、なんて言うんだろう、銀行の中のこと私は知らないから、その、起こってることが実際にあり得ることなのか、突拍子もない種類のことなのか全くわかんないけれど、でもその悪役のオーバーさがね、もうあまりにも突拍子なさすぎて、その演技っていうかさ、それがよ、だからもうまるで現代劇なのにちょっと SF っぽいよねっていう感じがあって、それがちょっと気持ち悪くて見ないっていうのもあるんだけど。
で、現代劇だけど時代劇なのよ。時代劇として見てる。富山の金さん見てるつもりで見て。もうそれはワンからずっとそうだから。もう、だからほ
ん
と坂井雅人に言ってお願いだから金さん一回やってくれってずっと思ってんのよ。まあ、ちょっと体が薄いけど、あの感じでこの遠山のかなっていう、あれが見たいのよ、俺は。
それはイメージしっくりきます。
だろ？すげえかっこいいじゃん、なんか。
いいっすね。
それが見たいんだけどって俺はずっと思ってんだ、ワンからね。でももうほ
ん
とひどい。ひどいけど面白い。その演技が楽しい。
ああ。
あのね、だから、 あの、リアリティ求めるなら、これ前も紹介したけど、絶対小説読んだ方がいい。脳が面白いし、あの、要は、小説2冊分を全10話にぶち込むから、相当、この細かな、その、実際のビジネスで起こりそうな、みたいなことは、この小説の方に書いてあるんだよ。で、その、倍返しだっていうセリフは出てくるんだけど、それはあんな風に、ああいう風に演じるから、逆に悪役の香川さんもなんかが必要になってくる、みたいな。やっぱそういうギミックなのよね。だから、あの、この半沢直樹に関しては、ドラマを見て小説読む方が面白い。間違いなく。先に小説見ちゃうと、ちょっと物足りねえなって感じはしちゃうんじゃないかなって思うね。で、今ちょうどね、前半戦、これ、ロスジェネの逆襲っていうところが終わったの。で、今から後半戦の、銀翼のイカロスだっけな。なんかそういうね、あの、あれになるんだよ。その小説の、半沢直樹の最新のお話。これがね、たまんないんだよ、小説とか。すげえ面白いの。半沢直樹の中で最高傑作だと思う。くらい、最後俺は震えたね、この本。特に何に震えるかっていうと、キーワードにね、あの、頭取がいるのよ。猿渡り頭取かな。
誰がやってるの？
あれだよ、あの、北法寺金屋さんだよ。
ほうほうほう
ほう。で、その頭取って、まあ、要は銀行の頂点にいるわけじゃん。で、その人が半沢直樹のことを結構認めとる風なんだけど、ファーストシーズンの最後にいろいろ手柄立ってたんだけど、証券会社に飛ばされるのよ。
誰が？
半沢直樹。
は
あ、
はあ。
で、銀行の人事って一回外で飛ばされるともう絶対銀行に帰ってこれないらしいのよ。
へぇー、
だから、そのなんかやった人たちがどんどんいろんな会社に落ちていくわけ。で、半沢直樹も手柄立てて、あれしたんだけどそっちに飛ばされちゃうのよ。で、なんでだっていう感じが見てる側にずーっと残ってんの。だから、頭取って味方なの敵なのっていう感じがもやもやしてるのよ。その頭取の思いがこの最後に炸裂するんだ。
おぉ、ここで伏線回収があるんだ。
もうぐわーって回収していくわけ。
お
ぉ。もうそれが見事なのよ。
お
ぉ。だからそこで、そうか、頭取こういうこと考えてたのかーが分かっていくの。だから実は影のずっと裏回しっていうか、影の主人公が頭取なのよ、本当は。その中で銀行にかける思いとかいろんなことが最後のこの話でドカッて分かっていくっていうね。半沢直樹の中では一番面白かった。銀翼のイカロスってやつね。で、さらに言うとこの倍返しだっていうのが、あの、これ要は、多分 JAL がベースになってて、JAL が破産すると。
はいはい。
ね、それで銀行が借、あの、要は融資してる分を、もうチャラにしてくれっていう、大臣が言い出すわけ。国交大臣が。それに向かって半沢直樹が倍返しだをやるわけだ。だから史上最大の倍返しが炸裂するんだ。
ああ、こっから国会会社の話になる、ね。
そう、こっから。まさに来週から。
あ、じゃあ、こっから見ようかな、ちょっと。
これがたまらないよ。
ああ。
で、その出てくる国会議員も、なんとなくその、向こう側が透ける、あ、こう、いたよね、っていう、元アナウンサー出身の、英語ばっかり使う、国交大臣みたいな、記憶あるでしょ、どっか。東京都知事みたいな感じなわけですよ。それに向かって、倍返しだをやるんだ。爽快だよ。小説読んでて、これ面白いなって思ったから、一気に読んじゃったな、これも。だからね、その辺のね、細かなギミックが、を楽しみたい。だから、ザクッとテレビ見てて、うわ、もっと楽しみたいなっていう人は、ほ
ん
と小説読んだ方が一気に読めるから。めちゃくちゃ面白いです、この、銀翼のイカロス。
それだけの話をさ、なんで普通の重厚なドラマにしなかったの？
それは視聴率取れないから、ね。
だって NHK が作ったら絶対面白いものなんだけど。
NHK が作ったらもう全然視聴率取れないから。
いや、その方が全然面白そうなんだけど。
いや、もう全然取れない。いや、
それだったら私見てもいい。
いや、でも重厚だよ。重厚だけど笑いちゃうっていう、このロジックなのよ。なら、時代劇コメディーとして見てください。ある意味ね。
いや、別にいいかな。
いや、本当は面白いよ。だから、NHK のね、あの、池井戸作品が作った、NHK で池井戸作品を作った、その、7つの会議とか、
はい、
それとかね、作り方がもう本当ガチなのよ。
うん、
主演が東上山くんで、
うん、
ほんで会社のいろんなことに巻き込まれていくみたいな話なんだけど、もうガチすぎてね、ちょっと見てらんない感じになっていくんだよ。
あ、そうなんだ。
ちょっとリアルすぎてっつうか。
へ
ぇー。うわ、これどうなんだよみたいな感じになる。だからね、うん、NHK、だから、ある意味やっぱポップに視聴率取っていくにはこれでいいと思う。俺はいいと思う。
へ
ぇー。うん。
そっか。
うん。みたいな感じだよ。だから本当はこっから、俺はほんとこの銀翼のイカロスをどう映像化されるかが楽しみだから。
うん、
で、要はこの、要はその証券会社で買、ある買収劇があって、前半ね。
うん、
その買収劇で、要はその、もともといた銀行の子会社の証券会社がいるのよ。
うん、
半沢直樹が、うん。で、ある、でかい IT 企業の、買収のアドバイザーになってくれって言われるんだけど、それに親会社の銀行の方がちゃちゃ入れてくるのよ。で、結局そっちに取られちゃうわけ。で、それをひっくり返しに行くって話なのよ。だから、この前半戦は証券会社の話なの。銀行じゃなくて。で、ひっくり返して、銀行に戻ってくる。で、戻ってきて、その最大のね、航空、日本最大の航空会社のその債権をどうするかっていう担当にさせられるわけ。
へ
ぇ。で、それを回収していく。その棒引きの借金。で、その、最大の航空会社をどう再建案を作っていくのか、みたいな話。
う
ん。ね、まあ、ぜひ見て。面白いから。
またこのタイミングで航空会社を、助けるなんて、なんてタイミングがいい。
そうそうそうそうそう
そう。それがもうリアルじゃん、みたいに思うわけですけど。
そうなのよ。面白いよ。痛快ですよ、本当に。と思いますね。何度も言いますけども、時代劇として見て。時代劇とか歌舞伎だから、これは。だから本当なんでワンピースの歌舞伎とかやんなくて、半沢直樹やればいいのにって思うよね。多分できると思うよ。ワンピース歌舞伎とか染五郎さんとかやってたじゃん。染五郎じゃなかったっけ。
ワンピース、ナウシカかなんか、
ね、もうやったんじゃない
確かね。
いやいやいや、半沢直樹やれよって、すげえ思う。それぐらい完全懲悪な感じだし、
うん、
で、主人公がやっぱ、折れないし、だからほんとウルトラマンなのよ。
うん、
主人公がね。
うん、特撮にも近い
ですね。そう、その感じ、うん、何やっても折れない、諦めないっていう。
うん、
だから今の時代にフィットしていくっていうことだと思うけどね。
へ
ぇ、うん。まあまあ、世のね、お父さんたちには、見て痛快になってもらいたいなと思いますよ。
そうなんだ。
うん。それと、まあまあ、それともう一個だな、紹介しとこうかなと思うんだけど、
はい、
やっぱブラックマジックさんが恐ろしいね。いやー、こう来るかよと思ったな。
攻めてきますね。
攻めてくる。
うん。
今回紹介するのが、なんていうの？エータムでいいの？
エーテム
、
うん、
エーテムミニプロ ISO って出たんだけど、
うん、
これがどえらいんだよね。
うん、どえらいの？
要はエーテムミニプロは俺だから買ったのよ。
いや、うん、そもそもこれは何？
スイッチャー。
それを言わないとみんなわかんない。
映像のスイッチャーね、
うん。
だからここにカメラ何台か繋いで、要はスイッチングして、
うん、
でその番組作ったりなんだりってやつね。
うんうんうん、
でまあこいつがまあまあいい値段はするんだけど、よく作られてあんのよ。まあ、まあいまいちな部分もあるんだけど。まあまあいいのよ。うん、で、エーテムミニプロっつうのがすごい良かったから、俺はエーテムミニをはじめ買ったんだけど、
うん、
すぐプロに買い替えたの。
うん。
んなら、まあ、SD カード、SD のさ、USB メモリーとか、
うん、
SD カードじゃねえな。 そういうのタイプ C のさ、
うん、
ディスクとかさしたら全部録画してくれるのよ。
はあはあ、
でその録画がね、あの意外と録画って安定しないんだけど、
うん、
うん、
あの日曜日やってる YouTube はほとんどこいつでスイッチングしてるのよ。
やってますね。
でもねしっかりとね、あの結構過酷な環境で作ってるんだけど録画しっかりやるのよ。
へ
え。でそのブラックマジックあるあるなんだけど、ブラックマジックってオンオフのスイッチつけないのよね、
うん、
こういうものって。
あははは。
だから AC アダプタードーンって抜いて電源落とすしかないんだよ。
うん。
で録画回しっぱなしで AC アダプタードーンって抜いちゃったのよ。
おお。
で、うわ、やっちったやって思ったんだけど、ちゃんとファイル保存されてたりするのよね。
最後まで？
生きてるんだ、
それ。生きてた。
へ
ぇー。だからすげえ、なんか一部発熱の問題があるとかっていう話もあるんだけど、俺が使ってる範囲では、だから灼熱のあの車の中でずっとお話ししながら、2時間とか3時間やるけど、ほぼ変な動きはないのよ。だから出来としてはすごくいいの。で、その、まあまあ、あの、機能としては、スイッチャーとしては限定的なものだけどね。
うんうん、
で、この、ATEM Mini Pro ISO ってやつが、さらに輪かけてすごくて。
うん、
要は、録画機能が強化されてるんだけど、
うん、
要は、その録画っていうのが、プログラムアウト。だから、スイッチングしたアウトで、要は番組として見せる映像とか。
うん、
普通、そこを録画するじゃん。
うん、そうね。
最終出力ですね。
そう。
うん、
じゃなくて、4チャンネル、これはまあ HDMI で4つカメラを繋ぐんだけど、
うん、
その4つ全部録画しつつ、最終出力も録画するんだ。
へぇー。え、合計5つも録画できる
の？そう、同時にやるんだって。
へぇ
ー。だから要は1回生で流しちゃうんだけど、そのデータで再度スイッチングで編集してやるみたいなことができていくんだよね。
ああ、流したのと別の編集版が作れるんだ。
そういうこと、そういうこと。だからまあまあ、うちの仕組みで言うと、途中にね、その、携帯の電波で介在させるから、うん、どうしても画質悪くなっちゃうから、
うん、
やっぱりそのカメラで録画してもらうことは必要ではあるんだけど、
うん、
ただそのカメラも録画し忘れたっていうバックアップにもなるんだよ、
ね。うんうんうん、
ああ、そうですね。
こっちで録画できるって。
うん、
すげえなと思って。
本当にそれでまともに動くの？
もうやってみたいじゃん。だからもう早速発注してるんだけど。
したんだ。
さあテストしてやるしかないでしょって思う。
あんた金持ってんね。
いや、持ってねえよ。
だってこれ結構な金額だよ。
これね、プレミア価格がついてると思う。11、2万なんだよ。ブラックマジック
のやつ。それでも結構するじゃん。
いや、でもその機能があって11、2万ってすげえいいぞ。
いや、それは安いと思います。
それはそうだけど。
うん。
だから今後ブラックマジックのミキサーってこれ標準にするんじゃないかって気もするんだよね。
あれ前のバージョンの ATEM Mini Pro っていくらでしたっけ？
あれも11万ぐらいだっけ？
じゃあほぼ値段変わってないけど機能がさらにアップしたみ
たいな。いや、いやちょっと変わってると思う。ちょっと待てよ。見てみよう。
まあ1、2万くらいとか。
まあ1、2万は違う感じだったね。
うん、でも、うん、そんなに極端に、ね、11、2万から安くなかったはずだよなと思ったんですけど。
うん、いや、違う。やっぱりね、ATEM Mini Pro ISO が税抜き価格で106,800円。
ああ。
っていうことだね。だから ATEM Mini Pro、あ、ATEM Mini Pro ISO が税抜き16万8000円だから多分9万ぐらいじゃなかったかな。ATEM Mini Pro はね、普通の。
あ、ISO は16万8000円なんですか？
いや、106,800円。
106,800円。うん。まあ、税込み12万ぐらいってことですよね。
うん、
うん。まあ、12万でそこまでやってくれるなら
十分。すげえなって思うもん。
うん。
いやー、恐ろしいな、ブラックマジックって思うな。
いやいやいや、まともにそれができるのかね、その長時間。
うん。
それが。
うん、それをもうテストしてみるしかないからね。うん、
すごい謎。
うん。
まあまあでも、なんだ、まあフル HD で5本ですよね。
うん、
だって、今あの、スマホで考えたら 4K 普通にスマホで録画できることを考えたら、
うんうん、
いけるんじゃないか
な。だよね。
多分。
うん、そうそうそうそうそう。
うん、
あの、可能だとは思うよ。だからまあまあ本当にそこのファームウェアとかいろんなあれはあるにしろ、どのくらい安定するかはもう、あの、テストしてやってみるしかねえなって思うよ。
じゃあ同時に5個だよ。
うん
うん、
うん、ものすごい暑くなるんじゃない？もうやけどするぐらい暑いんじゃないの？
でさら でね、まあ、これちょっと紹介してないんだけど、さらにね、これと同時に発売されたね、この、うん、何なんて読むの？
ATEM？
ATEM？
ATEM？ うん。
実はね、もう一個、これいいじゃんって思って、一緒に注文してるのがあるんだけど、ATEM ストリーミングブリッジって、
うん、
要は、この ATEM ミニプロとか、ミニプロ ISO とかで、プログラムアウトするときに、
うん、
要は、これ、プログラ、要は、HDMI とか1個しかないって説明したじゃん。
うん。書いてるね。
うん。だから、要は、で、LAN ポートも持ってるから、プログラムアウトを LAN ポートで YouTube に投げるとかっていう設定ができるのよ。で、HDMI アウトの方はプレビューアウトを出しますよとかっていう割り付けができるの。
はいはい。
で、この、要は、ストリーミングで流してるものを、これ2万円ぐらいのストリーミングブリッジってあるんだけど、
うん、
そいつを同じ LAN上にぶら下げると、
うん、
そっからストリーミングで投げてる映像を取り出して SDI か HDMI でアウトしてくれる機械があるのよ。
あ、ネットワーク上に置いておいて、その映像を出せるんだ。
そうそうそうそう。だから、まずこの4チャンで、まあ、どっかのポイントを中継しといて、そのアウトを本部に向かって送って、
うん、
要は、そこにストリーミングブリッジをつけとくと、そのミキシングしたプログラムアウトを、本部にあるビデオミキサーの1チャンネルに割り当てられるみたいなことが可能になっていくのよ。
はぁ。
怖い。ブラックマジック。
うわぁ。
ブラックマジックさんは、どういう想定でそういう仕様を考える
の？だから、アイデアだよ。
うん、
いや録音のために作ってくれてんじゃねえのかって思うような機能だよね。
録音を見てんじゃないか。
ね。
見て裏側を想像して、こいつらのためにこれを作ってやろうって考えているんじゃないか。
そう。だから実はこのストリーミングブリッジっつうのもすげえいいのよ。それがまあ、税抜きで2万7000ぐらいで手に入るから。すげえなと思って。
この ATEM ストリーミングブリッジは、
うん、
ATEM、このミニプロ ISO の出力しか受け付けないんですかね、
うん、多分、要は、それ、何、ブラックマジックさんのビデオミキサーのラインナップで、LAN、うん、に向けてそのプログラムアウトを投げるっていう機能自体、うん、ATEM ミニしか持ってないから。
ああ、そういうことか。
うん。事実上これだけ。
ああ、じゃあ、まあ、オプション扱いで、まあ、本体持ってて、さらにこれ持っていう買い方で、ね、
うん、
買うんだったら。
うん。だから、これも発表してるから、今後、ATEM の上のラインナップ、
うん、
うちらが持ってたようなやつ、
うんうん、
あれも実装してくるんじゃないかなって思うんだよ、
ね。ああ、そうだよね。うん、その可能性あるよね、
うん。うん。で、そうしたら各チャンネルごとに録画しますって機能はつくんじゃねえのとかって思ってんだよな、俺。
まあ、つくでしょうね。
うん。
うん。
すげえなと思って。
めっちゃ助かるな。
これだよ、これって感じするよね。
はぁ、あ、素晴らしい。
すごい。だからこれまた買ったらレビューしますわ。まあこれ聞いて参考になるやつなんかほとんどいないと思うけど。
テンション上がってるのここだけっていう、ね。
でもすごいんだよ、この機能。この機能が、この値段でできるっつうことがとてつもなく恐ろしいんだよね。
まあそうだよね。
うん。
そうですね。う
ん、この、だからさ、各チャンネル全部独立して録画しますぜ、みたいな機能ってもう、
うん、
50万オーバーかよ、ぐらいの値段だもんね。うんうん、それでも買えなかったかな。
それができたら、すごいいいんだけど、まあ、ちょっと金額的に全然やっぱり無理だよねっていう話はもう何年も前に、
ね。何年もしてるよね。
もうプロ機材の話になってきます
よね。そうそうそうそう。うん、それをここでぶち込んでくる、この価格帯でぶち込んでくるクレイジーさったるや。
あ、
すげえなって思うわ。
これ商品企画いつから始めたんだろうな。
わかんないね。すごいよね。
だからコロナの世の中になってからパーって作ったのか、もともと計画したのか。
計画してたんじゃないかな。
まあさすがにそうですよね。2月からこんなすぐにはできないですもんね。うん、でも今のこの何リアルにこうやってたいろんなショーとか、まあ、セミナーとか、ああいうのが全部 YouTube 上に載る時代にもうまさにうってつけじゃないですか、これ。
すごい。もう何本も先に行ってんなって感じがする。
おぉ。ですね。
それが、だから実質12万ぐらいだよ。それめちゃめちゃ安いよってなっちゃうよ。
それは安いわ。
びっくりです。
もうなんかブラックマジックの人たち日本の政治やってもらった方がまだマシなんじゃないか
と思うよ。
うん、
そのアイディアとかすげえと思うよ。先を見据えた感じとか。
うん、もうブラックマジック国になりましょう、僕らが。
こう常に先手打ってくるもんね、この会社は。
本当ね。
も
う明らかにそうですよ。
うん、すげえと思う。
いや、楽しいよな、うん、こういう会社にいるときっと。
だよね、うん。俺の企画とか取ってくれると思うんだよな、この会社だったらって思うわ、なんか。
いや、多分真剣に聞いてくれると
思う。うん。こんなのいるんだよ、とかっていうの、山ほどあんじゃん。
うんうん、お、そうなのか、これは作ろうって、すぐなんかこう、うん、な動いてくれそうじゃないですか。
うん。だからこの本当、ATEM ミニプロと、やっぱりさっき言った、その、ATEM ストリーミングブリッジっていう、この2台ついでやれることがちょっと増えていくから、すげえなって思ったね。
いやー、この発想、一回ランで出してんのに、そっからまた映像近くに出せるっていう。
そう。
発想すごいわ。
すごいよね。
出して。いや、色々釜ならわかるけど、商品化してくるってすごいですね。
すごい。だから、SDI か HDMI で出せるんだよ。
うん。
すげーと思ったね。それ3万円かよって思うじゃん。
私たちが知らないだけでさ、うん、実はやっぱりブラックマジックのスタッフがうちのスタッフに潜り込んでるんじゃないの？
聞いてんのかな
ぁ。スパイがいるのか実は。
聞いてんのかな
ぁ。なんかさ、
この番組聞いてんの？
ペンキ屋とかさ、看板屋とかいろいろ言ってるけど、植木屋とか言ってるけど、うん、あいつら実はブラックマジックのスタッフじゃないの
か。誰かいるのかな
ぁ。実は、諜報員がいるの。
うん、すげぇと思うよ。いや、こんなの出しくっかって思ったな、本当に。
うん、
だからまあ、この後に多分 ATEM の、だからミニとかじゃなくて、その上のラインナップがね、多分これ辺、うん、まあ来年ぐらいになっちゃうのかな、実装して、出てくる気はするからね、
うん。
そうなると、うちらもやれる幅がすげえ広がっていくじゃん。
そうですね。
すげえなって思うね。ちょっと楽しみなんだよね。
うん、あ、じゃあ言っとこう。その誰かもしかしたらスパイがいるかもしれない、
うん、
その誰かに向けて一応一個言っとく、
うん、
私はねブラックマジックは好きなんだけど、
うん、
この今使ってるね、日曜日にやってる、
うん、
なんだったっけクリラジサンデーっていう生中継ね、
うん、
あれで使ってるのもこのやっぱりブラックマジックのこのちっちゃいタイプなんだけど、
うんうんうん、
このねボタンがね、
うん
うん、
どうにかなんないかなって私はずっと思ってんだよね。
なんで
これは、押した感じがしないのよ。
ああ、そうね。
ちょっと触っただけですごい反応してくれるっていうか、
うん、
その、キータッチでもそうじゃん。押し、うん、こう、ぐっと押し込んだ感じがあって初めて、こう、うん、叩いてる感じってあるんだけど、
うんうん、
これはね、反応が良すぎて、柔らかすぎて。
その辺見事なのがやっぱローランドさんだよね。
そこだけね、ちょっとどうにかなんないかなと思ってんだよ。
ボタンを押す感覚とか、その思いっきりガーンって興奮したらなるからね。それでも大丈夫っすみたいな、このドーンとした面構えはローランドさんじゃん。でも、たっけすみたいなのはあるけど。で、昨日もここもうちょい詰めればいいのにみたいなことがいっぱいあるけど、でもその辺の安定感のローランドなんだよね。で攻めていくブラックマジックなんだよね。
いや、このスイッチャーっていう、その、機器についてはね、
うん、
そのスイッチングするための目的のものじゃない、
うん、
で、これからこれに変えたいってことだよね、
うん。
で、変えようと思って構えてる、その指が振動で当たっちゃったり
する、ね、するからね。
あ、それでも変わっちゃうんだ。
変わる。だから、なんていうかな、この、押したっていう感覚がないっていうか、ほんと、テンって押すとすぐ変わっちゃうから。
うん。すごく柔らかいの。
うん。
そうか。
で、ローランドなんかのものはもう本当にちゃんとしたボタンでバチって押さないと変わんないじゃん。
ボタン素材が違いますよね。
もう全然違う。
うん、うん。
ね、うん、うん。
で、その辺も含めてだよ。やっぱローランドの作り込みはすごいんだけど。
うん。
うん。
いや、でもやっぱりその機能の攻めっぷりは半端ねえよって思う。
いや、もう、間違いなく
そう。いや、で、その、この機能をこの価格帯にぶち込んでくるのかねってあるじゃん。その、ハイエンドから攻めてくるならわかるんだけど。
うん、
この、一番ローエンドからやるわけ、君ら、みたいな。すごいなって思うよ。
いや、それは正解だと思うよ、でも。
うん。
だって、こんなにコンパクトなやつを使いたいのは、うんうん、やっぱり、 プロじゃない人たちの方が多いだろうから、うん、その YouTuber だったりとかね、うんうん、だったらやっぱりそこにつけるべきなんじゃない。プロはだってプロとしてのもう機材を大抵持ってるからさ。
そうなんだよ。だからね、あの意味巻き絵だっちゅう気がする、う
ん、
なんと言ってもね、やっぱ最終出力が HDMI アウトなんだけど、うんうん、それが1個しかないっていうのがどこまで行ってもこのスイッチャーの肝なのよ、
うんうん
うん、
だからすごく使う場所を限定しない限りやっぱり普通のスイッチャーみたいには使えないのよ、
うん、
だからこれ巻き絵かこいつって感じがする。
はあ、
それやっぱ欲しくなんじゃん。だってね、あのプログラムアウトを出してプレビューアウトも欲しいじゃん普通は。
そうだね、
うん、
それやらせないっていうこの巻き絵感ね、
寸止め感。
そう、そのくせに全部のチャンネル録画できますってどんなバランスなんだよって思うけど。でもすげえこれは。
うん。
って衝撃受けたな俺は。
すごいっすね。
うん。だからいや、うまくいくと沖縄とかやっぱこれというか、ちょっと考え方変えていいのかもとも思うぐらいすごいよね。だからツールドキナーならこれ2台並べて、要は、さっきのストリーミングブリッジで、ネットワークに流して、
うん、
で、そいつをさらに上流で2チャンネルを単純に切り替える。だから、1個のスイッチャー切り替えて、手元も切り替えないといけないけど、みたいな条件にするんだけど、
うん、
そうすると全部で8チャンネル録画できるじゃない。
怖い。
その後のあの BJ の編集がしてみます、ね、
もう鬼になるけどだ。でもそのだから何、カメラ側が録画してない安心感とか半端ないわけ。
そうです、ね、
本部の気持ちとしては
まあまあそうだね。
それすげえなって思うんだよ本当に。
そうですね、うん、もうあの録画ボタンちゃんと押しとけよって気使わなくていいわけですよ、ね、
そうだから最悪途中でバッテリー切れても映像だけ出してくれとかこっちで録画するからっていう、
うんうんうん、
ね、でそのない部分だけこっちの録画当ててそこはちょっと画質悪くなるけどみたいなことができていくじゃん、
うん、
そうですね。
それすげえなって思うんだよね、
うん、
いや恐ろしいよブラックマジック。
うん、
いやこれはでも大人のいいおもちゃだね。
うん、だから本当俺もガーファに入れていいんじゃないかと思うわ。ガーファ B にしていいかなって思う
フェイスブック入れないからガーバにしましょう。
そうね。みたいな感じがする。嬉しすげえと思う。映像機器ではやっぱここが今革新だねって思うね。
本当ね。
うん、すげえ。まあこれあの注文してて多分来月ぐらいには来るのかな、わかんないけど、また品薄になってる気がするけど、
うんうん、
どうかわかんないけど、うん、ちょっとあの食料等で頼んではいるからね、
うん、
ちょっとその辺楽しみしていただきたいなと思いますよ。
はい、
うん、じゃあコロンさんいきますか。
はい、
うん、
どうしてもね言おうとすると笑っちゃう、そのウィズコロナ、
うん、
の今、
うん、
お盆休みにもなって、
うん、
でもうこんなにコロナ流行って、
うん
うん、
なのに GoTo トラベルなんか言って、
うん、
いや行くの旅行みたいな、
うん、
行きたいけどちょっとねっていう、うん、行きたいのよやっぱり、
うん、
家族連れて、
うん、
海もなんか泳いでいいのか悪いのかもう監視員もいない放置状態、
うん
うん
うん、
だからさ、うん、夏休み、せっかくの夏休み、
うん、
子供を連れて、
うん、
行くとこがなかなかないじゃないですか、
うん、
海外にも行きたい、飛行機は飛ぶのか、
うん、
飛ばない、
うん、
どうしたらいいのっていう、その旅行難民の皆さ
ん
に、
うん、
オンラインツアーというのはいかがでしょうかと、
うん、
オンラインで旅をした気持ちになりましょう。っていうね。いや、
うん、
今までそういう種類のものがあったのかどうなのか全く見向きもしてなかったから、
うん、
実際のところよく知らないんだけど、
うん、
今改めて探してみるとこれが結構あると、
うんうん、ああそうなんだ、
うん、その中の2つを紹介しようと思って、
うん、
選んだのがベルトラオンラインアカデミーっていうのがまず1つ、
うんうん、
これはねまあ、海外にも行ける
ほう
で、主にね、
うん、
そのまあ、旅行ってさ、行ったところで美味しいものを食べたいなとかさ、なんかちょっと通りすがりにいいものがあったら立ち寄ってみたいなとかさ、
うん、
そういう旅の仕方もあるけど、うん、まあ、その旅行会社にお願いしてツアーなんか組んでもらったら、もうそのここにあれをしに行きますよとかさ、うん、そういうのが盛り込まれてたりするじゃない、
うん、
その、うん、ここにあれをしにっていうその一個をオンラインで体験できるようなツアーが、結構ラインナップにあって、
うん、
例えば本格フラ、
うん、
折りたひちレッスン、
うん、
なんていうのはハワイで、
うん、
フラのレッスンを、
うん、
ハワイから中継でできるという。
あ、
まあ、なるほどね。
それを、まあ、それはツアーと呼ぶのか、
うん、
そのオンライン
で e ランニングじゃないの、
そう、受講してるっていうことなのかっていうちょっと微妙な疑問はあるけれど、うんうん、まあでもそういうのもあったりとか、うん、あとね、
なんだよ、アキラ 100% さんと行く長野縦断オンライン参拝ってこれいらないよ。おお、アキラ 100% なら金庫見せなくてお盆ひっくり返すやつを教えてくれよ。
そんなに一発芸みたいな。
そうそうそうそう、知りたいだろ。
そのやり方を教えてくれた。
君と長野とかどうでもいいんだよ。って思っちゃうけどね。
そうじゃなかったら、うん、プラド美術館の解説講座、
うん、
美術館を案内してくれるの。
ああ、それはまあいいか。
日本語で。
ああ、それはいいか。
マドリッドの人が、
うん、
あ、こういうのちょっと楽しそうくない？
うん、
あとね、サンセバスチャンのバル巡りツアー、
うん、
お家にいながらバスク地方の美食の街サンセバスチャンへツアーをしようと、ベテランガイドさんが生中継でご案内します、
うん、
でこういうのもあったりするわけです、
うんうん、
だからね、いろんな種類があって、
そうだね、で比較的この金額的にもツアーというかもう安いよね、
うん、
うん、
中米カリブのベリーズ市内観光、
うんうん、
とかね、
うん、
まあ、そういう、まあ、いかにもツアーっぽいのもあったりして、
うん、
なかなかね、結構いろんなところに行けるわけですよ、
うん、
金額的には、
うん、
日本円の分と US ドル
だね、
ものとかもあったりして、
ね、見てるけどやっぱ5000円いかないものぐらいが多いね、
うんうん、でだからね、その美術にまあ興味がある人が、
うんうん、
その知らない国の美術館を巡ると、うん、それも解説付きでだよ、
うん、
なんていうのもまあいいしさ、遺跡のツアーとかもあったりね、星空解説なんかもあったりするんだよ、
それいいね、それ悪くないよね、
でこういうのはさ、その私たちが日頃気楽にプラッと行く旅とは違って、うんうん、その結構きっちりやってくれそうじゃない、オンラインだけどさ、
うん
うん、
それを見ることで、
うん、
あ、このコロナが明けたらこいつらをと戦って倒したら、
うん、
その後に実際に行ってみようかっていう気にも、うん、そういう楽しみもきっとあるんじゃないかな、
そうだね、
思ったりするんです
が、あれなんじゃないのこれ、まあ英語でやってる分もあるし、その現地コーディネーターさんたちを助けるみたいなのもあるかもしれないよね、
うん、多分そういうのもあるんだろうと思いますよ、
そうですね、
だから、
う
ん、そのね、しきりに旅行会社大変って言ってますけれども、
うんうん、
まあ、その旅行会社そのものも大変だろうし、そこにぶら下がってるいろんな人たちもきっと大変なわけで、そのそういう方たちをもしかしたらちょっとでも、ね、
うん、
お役に立ててる可能性もあるわけじゃないですか、
うんうん
うん、ガイドさんだったりとかね、
うん
うん、だからそういう形の応援の仕方っていうのももしかしたらあるのかな、
そうだね、あ、面白いんじゃない、
思ったりします、
うん、
もう一個、
うん、
こっちはね、うん、日本 国内なんですけど、うん、なんだったっけ、ジャパンワンダーガイド、うん、地域応援オンラインツアー、
うん
うん、
ということで、こちらはそのさっきのとはもうちょっと違う感じかな、
うんうん、
例えば、宇治市が協賛している、
うん、
新茶を入れよう、うん、宇治茶の農家へオンラインツアー、
うん、
これはね8月23日締め切り、
うん、
で、そのツアーは8月30日で1時間半ぐらいかな、
うん、
その宇治茶さんの、
うん、
オンラインツアーなんだけど、
うん、
そのお土産付きなのよ、お土産付きっておかしいかな、
うん、
実際にそのお茶屋さんの中継とかもあるんだけど、
うん、
その新茶を
送ってくれるんだ。
送ってもらって、事前に送ってもらってて、
ああなるほど。
その映像を見ながらみんなで一緒に飲み比べ、うん、新茶に2種類送られるんだらしいんだけど、
うんうん、
その2種類を一緒にこう正しい入れ方を教わりながら、
うん、
飲み比べをしてみましょうよ、
へ
みたいなツアーで、うん、まあズームなどを使って、
うん、
っていうことみたいですね。
うん、面白いね。
うん、
ありですね。
うんうん。
っていうか、あれか、下村、有料でやりゃいいのか。
うん、そうっすよ。瓦そばみんなに送っといて。
そうだね。で、作り方も教えて、みたいな。
そうそうそう。
それを見ながら、みんな一緒に作ってね、みたいな。
そうそうそうそうそう。
そういうことだよね。
ああ、そういうことです
よ。な
るほど。パッケージを作ればいいですね。
まあまあ、その、事前に送るものをね、現地のものを、うん、まあ、料金にこう含まれてるんだろうけれども、うん、送ってもらって、うん、っていう、その、ものがあることで、それを味わったり、
うんうんうん、
あの、体験っていうか何か、何を送られてくるか次第だろうけれども、
うん、
その、食べ物なら食べ物を送ってもらって、それを食べることで、より、その、ツアーをした感じ、
うん
うん、
が楽しめる。
そうだね、面白いね、
うん、と思うんですよね、
うん、
でこのオンラインツアーって、うん、まあ3300円、さっきのお茶の分だったりすると3300円なんだけど、
うんうんうん、1
アカウントが3300円、
うん、
で、
うん、
家族と一緒に見てください、見てもらっていいですよ、家族やお友達と一緒に、うんうん、みたいな感じだから、
うん
うん、一人だけで3300円じゃなくてもいいわけなんですよね、
うんうんうん、
でみんなでこっちでガヤガヤしながら、そのだから旅でもそうじゃない、うん、お友達2人3人と一緒に京都に旅行行きます、うん、っていう人が大抵でしょ、一人旅も、うんうん、まあまあいるかもしれないけれども、うんうん、でそういう感覚でその参加して、
うん、
一緒にお茶飲んで、うん、ってこともできるし、もちろんズーム越しの向こうの誰かとも一緒に多分飲んだりはできるんだと思うんだけど、
うん
うん、意外とね、うん、だからオンラインってバカにするよりも、
うん、
で参加したら結構楽しいんじゃないかなと、これ家族で参加すると意外と面白いんじゃないかなと思ったわけです、
うん、いやだって下村やってる俺たちがこれを否定はできないだろうい
やそんなつもりで選んだわけじゃないんだけどね、
うん、でもあのそういうことじゃん、
うん、そうですね、
うん、まあ、ちょっとねこうコロナだから、まあ、下の席観光来た気分になってくれたらいいなみたいなのが切り口だから、
まあまあそうですね、
うん、
じゃあそこにあのフグを送りつけるみたいな、
そうだね、
みんなにお金をもらって、
うん、ありだよね、なるほどね、もうまあそのこれが定着するかどうかは分かんないけど、
うん、
面白いよね、
うん、うん、面白いと思う、
うん、
で今チャットでね、
うん、
双方向で参加できますかって書いてあるんだけど、すべ、
うん、
てが双方向で参加できるかどうかはよく分かんない、
うん、
分かんないけど、ものによってはあの事前に質問考えて解いてください、何でも聞いてくださいっていうのもあったりするから、
うん、
双方向のもあるみたいですよ。
そうか、
録画の可能性もあるってことか、そういう意味ですか。
いや可能性もあるかもしれないね、下手すると。
ああ、そういうことか。
あのね、うん、そこもちょっと微妙で、はっきりライブで生中継しますって書いてあるとこもあるし、
うん、
それを書いてない ところもあるから、うん、書いてないところがどうなのかまでは私は言い切れないけれども、
いやそりゃ絶対あるよ、だってさっき見てたけど絶対これ電波ねえだろうってとこあったもん。
ああ
そう、うん、
なんだけどでもその質問を受け付けてますとか、うん、だからそのツアー中に聞いてくださいね、うんうんうん、みたいなのもあったりするから、うん、ライブでやってるところももちろんあります、
うん、
で、あ、パラグライダー体験みたいなのがあって、うん、自分が飛ぶわけじゃないんだけど、うん、その、うん、飛んでくださる方がいらっしゃるみたい で、うん、でその人なんかは天候によりよっては飛べない時もあります。あ、
これやってんのか、へえ、これ俺ないと思ったんだけど、やってんのか、すごいね、
書いてあったから、うん、これももしかしたらライブじゃないかなと思ってます。
おお、すごいな、これは。
うん。
ほう。
だからね、うん、その家族でどこも行くとこがないとかさ、うん、どこにも行くとこがないっていうか、行けないよねって思ってる方、うん、ぜひね、こういうのもチャレンジしてみると、
うん、
もしかしたら楽しいかも
ね。そうだね。
うん。確か、Facebook で知り合いにツアコンの人がいるんですけど、うん、コロナになったから、ほぼ失業状態になったんですけど、
うん、
なんか、ちょっと前に確か、まあ、あれはインスタの、自分で撮ってきたインスタの写真を持ってきて、うん、それをオンラインでみんなにこう、現地解説してみたいにやったのか、なんかそんなことやってたっぽいですよ。
いいね、そういうチャレンジはいいんじゃない？
で、プロのツアコンだから、ガイドはもう本当にしっかりしてる。
うんうん
うん、まあ周りのコメントとか見てたらみんな参加した人たちはなんか結構満足してたみたいで、
うんうん、
あ、まあこういうやり方、まあこの世の中になるとこういうやり方はありかと思ったんですけど、
ね、そうだね、
うん、
確かね、このジャパンワンダーガイド地域応援オンラインツアー、
うん、
このねジャパンワンダーガイドっていうのが、
うん、
なんだったっけな、うん、
ガイドさんのコミュニティって書いてあるよ。
うん、なんかちゃんとしたガイド、スキルの高いガイドを育ててっていうか、
うんうんうん、
いいガイドさんのなんていうの、うんうん、横のつながりを作ってみたいな、
うん、
なんかそういう団体みたいなの、
うん、
だよね、
うん。
だからもしかしたらこの国内のこのツアーの分なんかは、うん、しっかりしたガイドさんが、
いや、まあそうだろうね、
やってくれるんじゃないかなと思ったりはするんだけど。
うん、
いいんじゃん、面白いよね。
うん、
ね、
うん、今度有料でやってみようかな、下村。でその現地買い付けも言ってくれて、お金払ってくれるなら買い付けして送るよとか、
うん、
っていうのもあるんじゃん。
それか、なんか、唐戸市場とかに行って、リアルタイムで見せながら、
そうそうそうそうそうそう、そう、そう、
あ、じゃあ、私、これ、買ってくださいって言って買ってもらう。
そうそうそうそうそう、それありだなと思ったんだよ。
うん、
それありだけど、うん、もう一人人数いるよ。じっと、誰かずっとチャットをチェックしとく人がいる。
いや、もう一人じゃねえよ。10人ぐらいいるよ、そんなもん。ガチでやろうと思うなら。
うん、
まあでも面白いなって思うね。
でしょ？
やり方だね。
うん。
うん、そうですね。
うん。だからまあ、その旅行までは行かないけど、その手前で。だからある意味、その e ランニングの延長と旅行の間みたいな。
まあ e ランニングっていうのが、うん、その、勉強っていうかね、
うん、
そういうのが目的だから、うん、そうじゃないものっていう感じなんじゃないですかね。うんうんうんうん、まあ仕組みっていうかな、としてはまあほぼ同じかもしれないけど、
うんうん、でその中間みたいな、ね、うんうん、ところだと思うね。面白いねこれ、
うん
うん、まあでも考えようによっちゃなんだ、行くのにすごい手間とかお金とか時間がかかる場所、
うん、
でも行ってみたい場所ってのはあるはずで、
うんうん、
そういうところがうまくこれ使うと結構定着しても不思議じゃないかなって思うんですけど、
思う思う、
うん、
うん、
特殊報道なんか行くの大変だけど、うん、でも行ってみたいじゃないですか、やっぱり、
うんうんうん、
なんだ、どこでも動的にパッて行けるんならみんな結構来ると思うんですよ、
うんうんうん、
まあ、それに近いことを、まあ、ネットで疑似的だけどできるわけ で、
うん、
でそれ1000円とか2000円とかだったら十分みんな行くっていうか見るんじゃないかなって感じ。
そうだね、
うん、だからむしろ地方のその何立地条件が悪くて人が来にくいところ、
うん、
でも目玉はあるよっていうところは積極的にこういうのやればいいんじゃないです
か、うんうん、
うん、
だっちゅう気がするな。それこそあれだよな、熊野三山詣とかやればいいのよ。
ああ、いいですね。
だってあれだもんね、那智の滝って、まあね、行ってないけど、
うん、
相当山越えて歩いていくらしいのよ。
うん、らしいね。
それ行きたくないじゃない。でも那智の滝は見たいんだよ。
そうそう、そういう、あの、立地的に、あの、行くのは、足で、自分の足で行こうって言うと大変だけど、行きたい。
そうそうそうそう。で、一応その、うん、熊野三山巡ったという体にはしときたい、みたいな。その、うん、その感じにはまんじゃねえのとか思うよね。
あ、これ四国で、あの、なんだ、疑似お遍路とかやればいいんじゃないか、これ。
うんうんうん。って思うよな。やりようあると思うね。面白いな。
あり、うん、じゃないですかね、これね。
ね
え。あとは、なんだ、あの、すごい、あの、老舗の高級旅館の中をこう、泊まってる体験風なやつ
か。あ、それね、山口のどっかのね、宿がやってたね。
あるんだ。
うん。そう。多分インスタ360使って VR でそれ、温泉入ってるのとか見せてたね。うん、
ああ、
そう、その、なんかご主人が、その、こういうあれなんでっていうんで自分でやってたけど。
あ、
いや、切り口としてはいいんじゃないって思ったね。
うん、いいと思います。インスタ360度 VR でやるんだったら本当にいいと思います。
あれ、福岡じゃなかったかな。
いやいや、山口でやってた。
うん。
あの、前、4月ぐらいのゴールデンウィークの時にやってた。うん、だからやんな、この人ってちょっと思った。
私が見たのは福岡だったけどね。
うん、
ね、
うん。で、その料理も一応出してとかやってた。
あ、料理とかはない。普通の部屋で。
うん、
そのホテルの中の、うん、2部屋ぐらいがその部屋で、泊まっても2000、いや、すごい安かったのよ。
うん、
で、
うん、
その代わり、すべて中継で出してますよ。ああ、
それはね。
っていうやつをやってた。
あれをゲストハウスみたいなところだね、福岡。
うん。
うん、面白いよね。
ああ、あり離島とかね。
うん。
そういう行きにくい小笠原とかこういうのやればいいんじゃないか。
ああ、いいよね。
東京都だからこうゴールデンの対象外になっちゃってるけど、
うんうん、ありだよな。うん、ああ、いいじゃん。
うん、これはちょっとみんなやるといいと思いますね。
うん、
いろいろね、調べるとたくさん出てきます。で、うん、あの旅行会社さんとかもなんかそういうポータルサイトを作ってたりもあったりするんだけど、国内、私がざっと見たところでは、うん、国内の分は、その、お土産付きが意外とあったりして、
うんうんうん、
で、やっぱりそれ楽しい。
だね、うんうん。
だってお土産、あの、ツアー、旅に出たら、だって何かしら、そのもの買って帰ったりするじゃん、みんな。
うんう
ん、それが送られてくるからさ。
そうだよね。
うん。だから、いいんじゃないかな。
ありなんじゃん。
うん。
いいですね。
うん。ね、うん、まあまあぜひっていう感じだね、うん、まあ本当あの金額もね、
うん、
そう高くもないし、
うん、
いい価格設定だねって思うから、
うん、
はあ、そうですね、
うん、やっぱ下村これにしようかな
マジかよ
医療ツア
ー、うちだったらライブにことあるよでも鬼のように人がいるけど
もはや、なんだ、それで本当にある程度視聴者が集まるんだったら、
うん。
経費集めてそれやればいいんじゃないですか。
そうだね。いやーって思うね。あ、まあでも、熊野でやってあげるっていうのも手だと思うな。
熊野は散々巡りはいいけど、電波あるんかなすか。
ないよね。
それやるための電波調査行かなきゃいけないですね。
うん。まあ、早玉はいけるし、本宮もいけるけど。
うん。
那智がわかんないよな。でも行けるんじゃないかな。境内までは。滝までは無理にしても。っていう気がするけどな。
まあ滝はしょうがないから録画でお見せ
する。うん、そこはね、みたいな。のはありかもな。いや、面白い、
うん。
いいアイデアです。こういうことだよね。やっぱアイデアで乗り切っていくっていうのはね。
まあそうだね。
うん、素晴らしいと思います。じゃあ最後、タロケン行きますか。
はい。まあこれもちょっと似たような話になるのかもしれないんですけど、うん、六本木に、本格フライトシミュレーター体験ができるサロンがオープンしたよと。
いいじゃない。
うんうんうん、
次来るっていう会社、これはどうもソフトバンクグループらしいんですけど、
うん、
あとこの FSO っていうのは、沖縄で本当にパイロットのシミュレーターを、
うん、
の学校っていうのかな、まあ、そういうやってるところが、協力して、六本木にまあ、これも本当にプロが使うような、プロというか
うんうん、
パイロットを養成するようなシミュレーターを置いて、
うん、
パイロット向け訓練プログラムも本気のガチなやつもやるし、一般の人も体験できますよっていうこと
を。おー、いいんじゃない?ほんと。
うん。で、まあこれ、なんだ、まあ航空、本当にパイロットの資格取ろうとしたら、まあ本当に訓練飛行するか、
うん、
まあもしくはこのフライトシミュレーターで一定の、プログラムも終了とか、うん、まあ、うん、段階とか資格はあるんですけど、うん、その中の一個としてこれが活用できるんで、
うん、
まあ、通常だとなかなか何、こんな東京都内の便利なところにそういうものはないわけで、
うんうんうん、
いろんな遠いところに行ったり、下手したらパイロットの資格取りにアメリカ行ったりとかするんですけど、
うん
うん、まあこれが東京のど真ん中でそれが受けられると。
すごいね。
あれ、まあまあさすがに航空会社の本当に旅客機は別として、自分での、うん、何趣味で自前でセスナ乗りたいとか、
うんうん
うん、そういうのは資格取りたいんだったら、多分これを使うと今までよりはこう手間をかけずに、
うん、
資格が、取れるんじゃないかと思うんですよね。
すげえな、
うん、
これだからあまりあれじゃなくても行ってみたいね、その、うん、フライトシミュレーター好きじゃなくても、
うん、
そうですね、
うん、
うん、まあ六本木なんで本当に東京に行ったらもう気軽に行ける感じ、
うんうんうん
うん、で、あと一般の人向けのまあ体験コースみたいなのもあって、うん、30分のブロンズコースで8000円、
うん、
60分のシルバーコースで15,500円、
うん、
90分のゴールドコースで23,000円からみたいな感じで、
うんうん、
まあ専門の教師の人が横についてきて、じゃあ、本当の飛行機、もう本当のコックピットみたいになってるんで、
うん、
ゲームとかじゃなくて、
うん、
本当操縦桿を握って、こうやって操縦すると飛びますよとか、離陸できますよとか、で、どうも YouTube の動画を見たら、離陸から着陸までやるみたいですね。
すげえな。
で、映像もでっかい液晶が3面にわたって並んでるのかな。
うんうん、
で、まあ、ヒューマだったら海の上飛んでこう。
うん、
島の空港に着陸するところとか、
うん、
夜景のバージョンで夜なんかこう街の上を飛んでるとか、うん、そんなことができるらしいんですよ。
すごいね。
うん、なんで、もうすぐマイクロソフトのフライトシミュレーターが、18日に発売になるんで、うん、とりあえずそれで訓練をある程度積んで、それからここに行こうかなと僕今ちょっと考えてます。
そうだね。
うん。
ありだろうね。
うん。これはちょっとやってみたいですよね。
うん、すげえな。
何にも知らない私でもちょっと触ってみたい。
見たいよね。
うん。
まあそんなんでもいいと思うんですよね。横について本当に YouTube 動画見ると、ね、女性のお姉さんが、うん、ここをこうやって持って、こうやってやると飛行機が傾くんですよって曲がるんですよとか、丁寧に教えてもらってたんで、
うん、
本当に何も知らなくていっても楽しめると思います。
うん。いやーって思うな。ありだね。うん、
ですね。うん、まあこういうね、まあ疑似体験じゃないけど、さっきの旅行のやつもそうですけど、
うんうん、
まあ、なかなか到底できない、まあコロナだからってでもあるし、まあまあそうじゃないにしても、まあね、東京からそう簡単になかなか遠くに行っちゃいけないとかね、
うん、
いう場合とか、まあこういうのが気軽に体験できるとまたね楽しみが一つ増えるので、
うん、
まあ、結構なんでしょう、鉄道マニアほどじゃないけど飛行機ファンは結構世の中にいるはずなんですよね。
うんうんうん
うん。で、まあ、写真撮ったりする人は結構ね、うん、ここにもいつも集まったりとかしてるみたいですけれど、うん、そういう航空ファンを育てるって意味もあるようですし、
うんうん
うん、まあ、まあ、親子連れで気軽に行って子供と一緒に受けるとかでもいいと思います
。そうだね。
うん、まあ、一般の方でも十分楽しめると思うので、
うん
うん、まあ、こういうのは、ちょっと僕も機会があれば、これ行ってみたいなと思いますね。
そうだね。だからやっぱこれを機に、やっぱりその VR だとかさ、こういうシミュレーター系とか、そういうものはやっぱどんどん、本当、そこで乗り越えていくっていう側面もないとね。
そうですね。
うん。
うん。
いけないという気がするよね。で、新しい価値観を出していくっていうのはありだなとは思うね。
うん。
うん、
で、まあね、行かずに、いかに現地にこう近い体験をするかも、
うん、
ね、オキラスみたいな、あれのことか、ね、使ってとか、そういうのでもいいかもしれませんしね、
うん。
うん。VR で体験するみたいな感じでもいいかもしれないですし。
って思うね。
うん。
ありだな。
うん。いや、こういうのあるとさ、
うん、
その、何?子供の頃ってさ、うん、何になりたい?って言われたら、うん、パイロットとかって何にも知らずに言うけど、うんうんうん、それそのまんまで終わっちゃうじゃん、大抵の人が。
うんうんうん、
でもその、でも親にもし連れて行かれてさ、うん、これを子供の時に触っ ってると、うん、本気で、うん、やっぱり目指したいって思う。
あ、本気度は変わるよね。
いるだろうよね、うん。そういう体験がさ、昔より今の方が、うん、やっぱり、だいぶできるみたいだから、
うんうんうん、
だから、羨ましいね、その意味ではね、
うん。すごいよね。いい時代になってるよな。
うん、
そうですね。
うん、
まあ、こういうシミュレーターもそうだし、まあ、鉄道系で話して言うと、なんだ本当あのなんか機関車とか列車とかを運転できますみたいなのを、
うんうんうん、
日本各地でやってたりとかして、
うんうん、
でも昔はあのなんだ規制が厳しかったからできなかったんですよね、
うんうん、
で僕が中学校の頃に当時の大宮の操車場で当時の国鉄が初めて一般の人が本物のディーゼル機関車を運転できるっていう体験できるっていう、うん、イベントをやったんですけど、うん、めっちゃ手続きが大変だったらしくて、
うん、
営業ちゃんとしたの鉄道路線として営業してる程の路線の上ではそれは させられないから、
うん、
しっかり車庫というか操車場の中の線路の一本を廃線扱いにして、
うん
うん、
廃止手続きを取って、うん、
へ
でしかも僕実際それで申し込んで行ったんですけど、うん、お宮までちゃんと半日ぐらい教室で授業みたいなの受けさせられて、基本的な解説とか知識とか全部受けさせて、で午後に一人ずつこうディーゼル機関車に乗って運転するっていう、うんうん、それ多分日本で初めて一般人が本物の鉄道を運転できるってイベントだったんですけど、
うん、
でもまあ割と最近は廃線跡を利用してとか、
うん、やってるよね、
結構各地でやるようになりましたからね、うんうん、なんでまあそういうのもいいと思うんですけど、まあ飛行機はなかなかそんなわけにいかないので、
うん
うん、まあ趣味でやったってことになると思うんですけど、うん、それにしてもまあその実機とほぼ同じものが触れるっていうことはめったにないです、
うん、そうだよね、
本当だよ、
うん、これはいい、うん、行きたいと思いますね、
うん、ね、なのでまあ本当にねこういう時期だからこそ意外とこういうのでね遊んどくっていうのはありだと思うので、
うん、
そうですね、
でこれがどんどんどんやっぱ技術化革新を経ていろんなことに化けていくのは間違いないと思うから、
うんうん、
そういう意味ではねこれを機にやっとくのはいいなと思いますな、
うん、
はい、であれだな本当俺が毎週水曜日やってるさ、はい、バスケットゲームを配信するやつもね、
うん、
うん、
決勝まで行って1-4で完敗ですよちょっと見せ場見したろって思ったけど、全然見せ場作られなくて完敗ですよ、もう。
あらまあ。
そんで、どうしよう、ここで一旦終わろうかなと思ったけど、もう負けた瞬間悔しくて、もう一年やると。
うん、
もう一シーズンチャレンジすると。おいで、あれなんだよ、前のシーズンの時に途中でドラフト、オーナーから相談でね。
うん。
ドラフトでどの選手取ったらいいとかいう相談があったのよ。
うん。
うん。
で、この選手欲しい。って言った選手がもう電撃トレードで入ってきたから、
うん、
もう次こそは制覇するからねすげえ強いんだよ何試合かやったけどそれ一人入るだけでバスケットって勢力がすげえ変わるからこんなに安定なんだっていうぐらいになってるから、
うん、
ちょっともうちょいバスケゲームで引っ張ろうかなと数字は相変わらず稼げてませんがと思ってますよ。だから、見てる側もある意味それは、あれなんだよね、ほんと。バスケの試合見るのと、観点としては変わらないんだよね。そこまではいかないけど。
うん。
っていう、だからその感じを楽しむっていう新しい価値観は間違いなく生まれつつあるなって気はするからね。
うん。
うん。
うん。楽しんでもらいたいなと思うね、こういうので。
僕もこの間なんかゲーム配信的なものできないかなと思って、
うん、
なんだ OBS っていうソフトを使って、
うん、
iPhone の麻雀ゲームを YouTube で配信するってやってみたんですけど、
うんうん、
でとりあえず自分で独り言みたいな喋りながら、うん、やってたんですけど、うん、これをまあでも麻雀のゲームを配信してる人たちは他にもたくさんいて、
うん、
当然リアルのやつも、モンド TV とか、専門チャンネルやってるやつとかがあって、
うん、
まあ、いっぱいあるんですけど、うん、こう、どういうふうにやったら、なんだ、何が求められてるんだなと思ってて、
うん、
で、その中で一個思いついたのが、何この、 こういう手が来て、これをチョイスして、これを選んで切った、これは何っていうのを全部一個一個一つずつ丁寧に解説しながら実践をやっていくってのやろうかなとか思った
り。ああ、なるほどね。
それだ、意外とまあそういうのはないかなって感じ。ルールを説明するとかいうのはあるし、うんうん、まあ、実践するんだったら実践で本当にポンポンポンって進んでいくけど、うん、ゲームでも大体あの何、制限時間があるから、制限時間内で切らなきゃいけないんですよね。
うんうん
うん、で、僕がやったのは、そういうのがないやつで、しかも全部コンピューター対戦で、
うん、
敵は全部コンピューターなんですけど、うん、制限時間とかないから、いくらでも喋ってる間、待てられるんですよ。うんうんうんうん、したら、これで、一個って丁寧に、この手はこうで、こっからだとこういう手が、目指せるから、それを考えて、第一打はこれをやって、で、次はこれで、
うんうんうん、
相手が出口をかけたら、こういう理由で、うんと、これが通りそうだから、これっていう、全解説麻雀っていうのをやってみようかなと思って。
うん、うん、ありだろうね。
まあ、ただ、これが、どれぐらい世の中にニーズがあるのか、さっぱりわからないんです、うん、リスナーさんとかにも、なんだ、果たして今の世の中みんな麻雀をどれくらいやってるのか分かってるのか分かんないのかもさっぱり分かんないんですけど、
ね、そうだね。
まあもし興味があったのはタロケンチャンネルで気が向いた時にはやってると思いますけど、うん、まあライブでもやるし、まあ、残しておくんで、うん、あったかでも見れますけどね。
そうだね。ではまあ本当は今のうちだからそういうチャレンジはやっときたいなと、
うん、
半分楽しみながら ねとは思ってるよね。
うん、いろいろちょっと試したいなって感じがしますね、
う
ん、
ですな。はい、まあということで真野さんからまたスーパーチャットいただきましたよ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで、じゃあ今週はこの辺にしてね、また来週お届け、うん、まあ沖縄が収まってるといいなって思うけど厳しいだろうなって思うよね。
うん、
うん、っていう感じでございます。まあ皆さんもくれぐれも気をつけてね、過ごしていただければということで、今週はこの辺にしたいと思います。お届けしたのはビジェと
コロンと
タロケンでした。
はい、じゃあまた来週です。